親鸞聖人のご生涯、青年の悩み、出家得度をされてから20年、青春時代を比叡山で過ごされた親鸞様は29歳になっておられました。多分その頃は高学留学にパスされたエリートとして、与川の上行堂に配属されておられたと思われます。上行では90日と、火を限って阿弥陀仏の周りを、きれいな節のついた念仏を唱えながら行道する修行をするお堂です。ずっと後に弟の神武宗図もこの職に就かれておられたようです。しかしお念仏しながらもいろいろな思いが頭に浮かび、どうしても集中できなかったと、ひ孫の覚如さんは言われています。何よりも修行によって煩悩を取り去る行に疑問を持たれたのではないでしょうか。でも20年過ごした道です。友達もいます。何よりも秀才であった親鸞様は、師匠から将来を期待されていたことでしょう。得度の師匠、慈円和尚にも義理があります。しかし、このまま修行を続けても悟りの道は遠ざかるようで、いても立ってもおられません。そんな時30年前に山を降りられた法然上人が、専修念仏の教えを説かれていることを聞かれたと思われます。信用のおける学問のできる先輩から法然様の教えを相当詳しく聞かれたようです。しかし心は動いてもなかなか決心はつきません。人に聞いても多分迷いは深まります。これは仏のお告げによらないとどうにも踏み切れないという気分になられたように思われます。ちょうどその頃、聖徳太子が建てられたという京都の六角堂は再建されたばかりでした。毎日比叡山のきらら坂を下って通いのおこもりに入られたのでしょうか。普通おこもりは火を限ってするものでした。多分元日からされたのでしょう。95日の暁、聖徳太子の事件に預かられたと言います。3月の終わり、午前4時頃でしょうか。今の感覚では暁は日の出の頃を指しますが、当時はまだ日の光が感じられない頃を言います。その時刻に見る夢は正夢であると大切にされていました。とうとう決心がつきました。そして夜明けとともに法然様の全貌を尋ねられたと言います。さらにそこで100日間の聴聞を続けられます。そしてとうとうお弟子の中に入ることを許されたのでしょうか。